そしたら始めます。5月は、論理とアルゴリズムということだったんですが、今日から少々そのアルゴリズムの方に話を移します。といっても1年生にあんまり本格的なアルゴリズムの話もできないんで、ちょこちょこっとこうなんというか、高校でやる情報 B にちょっと毛が生えたような程度のことです。それで数学科の皆さんは好む好まざるに関わらず、だいたい卒業後の進路というのはこんな感じになってて、ちょっとこう1割、1割ちょっとその他と思って、だいたいこんな感じですから、何の説明にもなってないですねだから1割3割3割3割くらいと思ってて、でこの辺の割合というのはだいたいこう変動します。で、まずこの大きいグループね、大きいこの3つのグループを3つに分けると、1つはまず教員になる人、3割。それから、あとはソフトウェア関係の仕事に就く人、それが大体3割くらいですね。それから、あと金融関係の仕事に就く人、ちょっと金融とソフトと境界がない部分もあるんですが、そのくらいと。で、あとの1割は、研究関連についたり、他、数学とは全然変えて、転身を図って帽子屋さんになったり、いろいろ変わった人がいろいろいるので、大体そんな感じです。で、別に教員免許取るのは、今からちゃんと計画立てて取らないと取れないですが、こっちのソフトウェアと金融の方は別に本人たち何にもそういうことやってなくても、仕事就職してからそっちに行く場合もある、行く場合が結構多いです。もちろん就職する前にいっぱい勉強しようと思えばここでもいっぱい勉強できますけれども、人それぞれですね。それで、なんで数学科からこの2つの業界でいっぱい取ってくれるかというと、要するに向いているからで、そういうことですね。でもだからといって、大体どういうことをやってるんだろうというくらいのことは、1年生の頃にしっかり分かっててくれた方がよくて、というわけで、ちょっとだけこういう話をしますと。それで、今から、やるお話というのは、要するに HTML と、JavaScript という。で、アルゴリズムの話をして、交渉の話、数学的に交渉の話をやるのも可能なんですが、それよりもとりあえずはちょっと身の回りにあるコンピューターでどの程度のことができるのかっていうのをちょっとやってみると面白いので、こういう題材を、2回分けてやりましょう。それで、今日配ったこのレポート問題、これは1週間後じゃなくて2週間後です。提出はね。で、裏に書いてあるようなことが、これ何に書いてあるか理解できるようになるというのがとりあえずの目標ですね。裏にこう、あだこうだあだこうだ書いてありますけれども。それで、講義で解説している内容というのは、レポート7の最初に書いてある、http://www.mas.kobeu.ac.jp の大文字のホームの高の JS イントロという、 ここに書いてあります。だから今日の配ったプリント、これ一部分なんですけれども、これ全部見ようと思ったら、ここに行けばこう見ることができますと。で、とりあえずですね、失敗談を書くことというのが課題になってますので、あれやったりこれやったりして、まあ、失敗談を書いてください。いいですか。で、それがまあ、失敗談が十分溜まったら、裏のプログラムをまあなんか解読して、この程度はよくわかるようになってくださいということです。で、最終課題は6月18日までですね、この1ページ目の一番下に書いてありますけれども、cc1mas.kobe.acjp、 このレポートの一番下に書いてありますよね。で、ここに自分で作った JavaScript のプログラムを書き込みます。これウィキになってて誰でも書き込むことができるようになってますから、まあ、書き込み方とあと書き込む時のルールはまた次回でも説明しますので、そこまで作るとというわけでこの課題は終わりということになります。さてと、それで、HTML から話を始めましょう。それで、皆さんまあ、なんかもう、皆さんの年になるとほとんどもう物心つく頃からこうコンピューターインターネットで何か見たりすると思いますが、こうパッと表示されるページというのはこの HTML 言語というので書かれています。で、これ何の略かというと、ハイパーテキスト、マークアップランゲージの略ですね。これの頭文字を取って HTML かというわけですね。で、何がハイパーだというんですけれども、こうなんかクリックしたら別のものが見えるでしょ。あれを昔はハイパーテキストとか呼んだわけですよ。テキストってのは最初からこう順番に物事書いてありますけれども、クリックしたら別のものが見えるって今から考えれば当たり前なんだけど、最初に考えた時は大発明だったわけですね。で、そういうのはハイパーテキストと昔呼んでて、それでまあこういう名前についているわけです。いいですか。それで、まあちょっと実例を一個見てみましょう。こんな感じで書けばいいわけですね。これはウェブのテキストにも書いてありますが、例えば H1、初めての HTML。漢字が違う気がするな。まあいいや。ML。で、HL。で、例えば、まあ、例えばこんな風なのは非常に単純な例ですね。で、こう大体ほとんど字の文のままなんですけれども、こういうのがこう見えますよね。こういうのね、 H1 ですね。 H1 で、こういう形のもの、統合で始まって何か書いてあって何か書いてあると、でこうなってこうなるという、こういうパターンが現れるわけですね。で、こっちの方のことをこれを、返したぐ、で上と同じなんだけど、ここにスラッシュがついてるやつね。これをまあ終了タグと言います。で、この H1 の意味はどういう意味かというと、まあ見出しをこう、見出しとして大きい字で。大きい字で表現しなさいというのが、これが、HTML の、H1 の、意味です。いいですね。 で、エッジっていうのは、多分ヘッダーのエッジですね。ヘッダーとしての意味ですね。で、他にもエッジ1以外にも、エッジ2とかエッジ3とかあって、例えば、エッジ2で何か書いて、エッジ2とかですね。それから、エッジ3で何か書いて、書くとかですね。で、こういうのは、見出しなんですが、見出しなんだけど、だんだん字が小さくなります。小さくなるわけですね。そういう意味があります。それで、ここの BR っていうのは、どういうものかというと、これは、開業しなさいと。開業せよと。そういう意味です。で、なんでわざわざこう書くかというと、要するに HTML ファイル中の、開業は無視されるので、こういうふうに書くわけですね。BR。BR って何の略か私知らないんですけど、何の略なんでしょうね。いいですか。それでですね、もう一つ、リンクしたらどっか飛んできますというようなのをこう書くんですけれども、それはどう書くかというと、A の href イコールの、例えば、http スラッシュスラッシュの例えば何枚ですか、いいでしょうね。長いですね。いい。ここは開業しちゃダメなんですよ。ここは開業しちゃダメです。要するにダブルクォートで囲ってる間というのは、開業すると、その開業自身が文字とみなされてしまうので、書いちゃダメなんですよね。で、こうで、ここからは開業しても全然問題なくて、写真はここというふうにやると、そこクリックしたら、これは表示されません。これは表示されませんけど、ここに多分下棒がついて、クリックしたら、ここに飛んでいくようになります。で、さっき最初はこれで、終わりはこの必ずスラッシュが一つ余計につくって言いましたよね。で、これちゃんと終わり指定する必要があって、これが A で始まっているので、スラッシュ A という、こういう形をしています。いいですか。そうすると、こういうことを書いておくと、要するに、ここは表示されなくてですね、このややこしいとこは表示されなくて、単に通路の黒板写真はここと表示されて、ここなんかクリックすれば、なんか出るように、下棒をこう引いて出てきますという、そういうことになっています。いいですか。で、こういうのもリンクを作るというわけですね。で、一般にこう、タグというのは、HTML のタグというのはですね、タグのその一般形はどうなってるかというと、まずこのなんか名前が来ますよね。で、属性名というのが来て、漢字がまた書けなくなっちゃった。なんか変だよ。属。英語でアトリビュートと言いますが、英語で書けてもしょうがないですよね。
アトリビュート、アトリビュート。お、あったあった。属、難しい字だね。
で、値。で、でまあこう続いてですね。で、こういうふうにこうなってます。で常にこういうふうにあのペアで使うようになってるわけですね。で属性名っていうのはまあ、HTML の書き方の本とか読めばいっぱい書いてあります。これはこうするあれはこうするってね。でここで出てくるこれがこの属性名1になるわけですね。で上の方で見るここの部分ですね、ここからここまで来るこれこれがまあ属性1の値です。いいですか。でこの場合、名前にあたるものは、まあ、この A っていう A というやつですね。いいですか。でこの A はアンカーの略ですね。これ英語のスペルが自信ないのでカタカナで書く。アンカーの略です。よろしいですか。だいたいこんなもん。はてと。で、以上のことは高校の情報 B の教科書に書いてありますけど、全然頭に入ってないでしょ、授業やってね、きっとね。打ち替えて、もし情報 B の教科書を持ってたら見てください。この A、HREF とかいうのだけは出てないかもしれないけど、他は一応全部書いてあります。さてと。で、こんな風にして、まあ、とにかくこう書くと、画面にはどう見えるかというと、表示はどんな風になるかというと、まあ、これ全部順番に解説するわけですね。入力してるのは、ま、ここからですね。ここまでだとしますよね。そうすると、画面にはどんな感じに出るかというと、初めての ML とか、なんか大きい字で出て、で、次はちょっと小さい字で、HTML を書いてみます。で開業されて通論の写真はここと。でこう、クリックしてくださいという感じで、下棒がつきます。こんな風に画面に表示されます。いいですね。これだけ知ってれば十分いろんな HTML ファイルをこう書くことができます。いいですね。さてと、それで、まあここまで説明する裏が少しですちょっと裏がこのレポート問題の裏が少し通じますよね。このページではコサイン関数の値および逆数を計算しますとか書いて BR とか書いてありますけれども、裏見てもらうとね、これはここで強制的に会議をしているわけですね。いいですか。で BR、BR とか2個、真ん中辺の下見ると BR、BR とかこう2個出てきますけど、これはまあ会議を2回やってこうグッとこう広くなってるわけです。それからあとは一つね、フォント、もう古い書き方なんであまり推奨はされてないんですけれども、フォント、カラー、こんなのが見えてますね。で、不等式
エンドコンとかこうなってます。
でこれはまああの色を変えてあの表示しなさいという意味だけですね。だからこれはあの不等式の部分を、を赤で表示させます。いいですね。だからまあ一般にこのだからタグのタグというのは属性も含めて画面には何もこう関係ないんだけれども、その画面で何が起こるかというのをちゃんとこう指定するわけですね。いいですか。それからもう一つ裏見てもらうと。HTML というのとこうボディというやつがありますが、エンドボディ、はい、エンドでこの2つは別になくてもいいんですけれども、なくてもいい、なくてもいいけど、動くがまあ全体を囲む、まあ、規約があります。規約がありますだから、まあ、決まり文句として、書いておいてくださいというわけですねいいですか。まあ、ボディの部分はちょっとあの後でまた説明しますが、あの BG カラーとか書いてありますが、これはあの要するに、ボディ BG カラーというのは場所がない、あのいやここにあのカラーイコールこう書くとこれは、背景色画面の背景色を指定します。で 0x 違うシャープの 00FFFF の意味はちょっと2進数と16進数を説明しないといけないので、あまりやる予定はないですが、あの適当にあのどういうふうに変えるかという変え方だけはあの後で説明しましょう。で、こういう内容っていうのは、例えば検索で HTML とかやってエンター押せば、情報源がいっぱい見ることできます。あと、本屋さんに行って本を探せば、いろんな本があります。だから、自分で工夫して、なんか綺麗な画面を作りたいという人は、そういうの見て、いろいろと、勉強すればいくらでも綺麗な画面を作ることが可能です。さてと、それで話をこう別に進めましょう。次に進めましょう。それで実際こう自分で書いてみたのをコンピューターで試す。書いた HTML ファイルを見るということと、あとはこう作成とこう2つのことをやらなきゃいけないわけですね。で実際にどうするかという1、2というこの2つのことをやらないといけないです。 で、まずですね、2について言えば、2は、テキスト、エディターで、まあ、2をします。でもちろん、最近は、HTML 専用のエディターも、最近というか、もう随分昔からありますけれども、まあ、とりあえず初心者というか、仕組みがどうなっているか分かるためには、テキストエディターで入力するのが基本でしょう。ですね。で、テキストエディターって何って皆さん知らないと思いますが、テキストエディターって何ですかっていうと、ウェブのテキストにはですね、なんて書いてあったかな。テキストエディターって何ですか？ちょっと読み直すと、ファイルは2進数で8桁の数字の、わけでないですよ、これはね。ウェブ見に行けばあります。ファイルは2進数で8桁の数字の列に過ぎない。8ビットの大きさを1バイトと呼ぶ。それで、この言葉を使うと、ファイルとはバイト単位の数字の列であると。計算機に情報を格納するとき、情報は数字に変換されてから格納される。例えば、音をスピーカーで鳴らすための電気信号は時間を横軸、電圧を縦軸としてグラフとして表現できるが、1秒を十分細かく分割して、縦軸の値を数字の列としてファイルに格納しておき、その数字の列をもとにスピーカーを鳴らせば、人間の耳には音として聞こえるであろう。このような形式を、音を数字の列として格納したファイルをウェブファイルという。また画像を細かい点の集まりとみなし、各点の色を数字で表すことにより画像を数値の列にできる。この形式のファイルで一番よく利用されているのは BMP ファイルであろう。BMP ファイルではファイルのサイズが大きくなるので、サインやコサインの数学を利用して圧縮して格納することも多い。デジカメで利用されているのはこのような圧縮形式の一つであり、JPEG ファイルという数値化形式を用いている。ファイルがどのような形式で数値化されて格納されているか調べるには、Windows の場合だとファイルのアイコンの上で右ボタンを押してプロパティを実行すればよいと。で、さて、文字を数字の列として格納する方法にはいろいろあるが、一つが国際的な標準規格である文字コード表に従って文字を数字に変換する方法である。例えば、ASCII コード表はアルファベットのための文字コード表であると。で、ASCII コード表を用いると文字列 ABCABC は、まあ、ここに書いてあるように格納されると。で、このような文字コードで書かれたファイルをテキストファイルと呼ぶ。テキストエディターとはテキストファイルを編集するソフトウェアである。HTML や C 言語などのプログラムのソースコード、TEF のソースコードはテキストファイルで書く約束であると。まあ、後でウェブファイルを見てもらえば、こういうことが書いてありますと。で、この説明よくわかんないと思うので、ちょっと予備説明ですね。で、まず、テキストエディターと言ってるときには、何を指しているかというと、例えば Windows なんかだと、アクセサリー、メモ帳のことです。はテキストエディターです。エディターです。それから、大学の、至るところにある Mac なんかだと、アプリケーション、その名もテキストエディターです。がテキストエディターだといいんですけれども、テキストエディターを、なんだっけ、これは今日配ったプリントの後ろの方に書いてあるんですが、テキストエディットを、リッチテキストコマンドを無視モードで使うと、エディットか。まあそういうことです。で、例えばワードだとか、エディターじゃないんですね。で、まあこれがまあどうすればいいかという 話ですけれども、中の仕組みをちゃんとさっきの文章は説明してあって、要するにあのファイルというのは、二進数の列なわけです。二進数の列なんですね。で、要するに音楽だとか、文章を、まあ、二進数に変換して、まあ、保存などの処理をしているわけです。だから何でも万物は数になっているわけですね。コンピューターの中では覚えやすいですね。コンピューターの中ではで、いろんなこの音とか画像とか文章を二進数に変換する方法というのはいろいろあるんですけれども、例えばですね、0000、こんなの覚えてるところがなかなかいいですよね。4041か、こうですね。例えばこれに、A を対応させて00000110と、42、あら違うね、間違えた、40だから、0100001か、これが A ですね。それが0100010と、まあ、これに B を対応させて、で0100011とかいう、こんな風にこれに C を対応させるとかいう、こういう規則で対応させるんですね。生で書ける、あのね、覚えてて書けるところがなかなかいいでしょ。で、こういう風にして対応させるのが、まあ、この対応に従って、文章を保存するのが、いわゆるテキストファイルなんです。で、この対応といってるのは、いわゆる文字コード表というのがあって、これも実は何種類かあるんですけどね、文字コード表に従って、まあ、文章を保存しているのがこうテキストファイルというものなわけです。いいですか。で、例えばワードなんかはテキストファイルを読み込んでワードのファイルにはできますけど、普通に自分がワードの保存とかやったら決してこのテキストファイルでこういう文字コードで、まあ、文字コード部分的に使ってはいるんですけれども、その文字コードで文章を保存しているわけではないとか、それが違う理由ですね。で、 HTML ファイルというのはとにかくこういうテキストファイルを扱う、エディターで編集ソフトで編集する必要があります。いいですね。この規則いいですね。二進数がだんだん1ずつ増えていってるだけです。ABCD っていくとね、順番に増えていくだけです。いいですか。でですね、実際には、例えば Mac ではどうやるかというと、Mac ではどうやるかというと、今日配ったこのカラーの綺麗な2枚のプリントのやつ見てください。2枚のプリントね。2枚のプリントの2枚目の方の下の方を見ると、サファリで JavaScript の練習とかいうのがあるでしょ。サファリで JavaScript の練習ね。2枚目のこの下の方ね。 で、準備1としてテキストエディットで HTML を直接編集可能にするとかこう書いてありますね。でテキストエディターを起動、まあ後でコンピューターの画面でやってみせますが、テキストエディターを起動します。でそれはあのアプリケーションフォルダの中に入ってますから起動します。また一番下の道具にあるかもしれない。でですね、テキストエディットと言いつつね、実はあんまりテキストエディットじゃなくて余計なこといろいろしてくれちゃうんです。だからあのテキストエディットメニュー、あの一番てっぺんね、あの Mac っていうのは Windows と違って一番てっぺんにメニューが出てきます。で大体なんか設定したいと思ったら一番左側をいじるんですね。で一番左側のテキストエディットというメニューに、環境設定というのがあるので、その環境設定を選びます。でそこで環境設定っていうのを開くと、ここに書いてあるように環境設定タブが開くので、ここであの開く保存というところをクリックするんですね。そうすると次のページ見るように、なんだっけ、ファイルを開くときというところで、次のページね、最後のページに書いてありますが、ファイルを開くとき、HTML ファイル中のリッチテキストコマンドを無視という、これがチェックがついてません。でこれにチェックをつけます。でそうしないとあの余計なことしてくれて、あのテキストエディ、あのそのままこう生のテキストがいじれなくてですね、このさっきの仕上がりみたいなやつがいきなりテキストエディットで見えてしまうので、編集ができなくなってしまいます。でこれだけ準備しておけば、まあ、あのきちんと例えば Mac のテキストエディターだときちんとあの編集ができます。それからあの Windows の場合は、まあ、あのメモ帳を開いて普通に書くだけなんですけれども、メモ帳を見つけられないという人がいるんですよね。でメモ帳を見つからないときには、どうするかというとですね、一番下にこうスタートメニューがこう出てくると、ここにあの検索フィールドが出てきます、ね、検索フィールドが出てきます。でここにあのノートパッドって、メモ帳を英語で言うとがあのノートパッドですね。多分メモ帳って入れても出ると思いますが、まあ、あの私はいつもノートパッドって入れてるんで、ノートパッドって入れると自動的にこう出てきますので、それでやってください。いいですね。であとはあのファイルを保存するときに、保存で何が、あのファイルの種類を全てのファイルに変更します。それからあの必ずファイル名の末尾にドット付けと、いいですね。これを必ずやってください。でこの辺のことはあのさっき言ったあのこう解説に書いてあるウェブサイトに、あの Windows の場合きちんとあのこんな風に綺麗なスクリーンコピー付きで出ているので、それをまあ見てくださいですね。で必ずこれをつけます。でこれのことは拡張子という、あらこうか、拡張子 で、あの、Mac でも同じですね。Mac の場合も、保存するときの、時にはファイルの末尾に必ず .html っていう拡張子を付けてください。要するに、この、今、このファイルは、HTML ファイルですよとこう教えてあげるわけですね。で、あとは、これ、例えばデスクトップとかに保存すれば、ダブルクリックすれば、自動的に、見ること、仕上がりを見ることができます。ですね。で、よくみんなこれやるのを見てもらうと、いちいちこれ終了させてからまた、表示させて、で、表示が変だったらまた、メモ帳かなんか開いてやってたりしますが、そんなめんどくさいことする必要なくて、メモ帳で書いたら保存。で、メモ帳終了せずに、その出てきたやつダブルクリックすれば仕上がりが見れるわけですね。だから、よくこうメモ帳終了してしまう人がいますが、メモ帳でまあ保存しますよね。保存します。したらメモ帳は終了しないと。終了しないでこっちで、仕上がりを見るわけですね。で、またこう修正します。修正します。で、修正したら保存して、で、またファイルをダブルクリックして仕上がりを見るか、または再読み込みをするわけですね。これも後でやってみせますが、こういうふうにしないと能率が悪いです。いいですね。さてと。これで、とりあえず HTML ファイルというのをちゃんと書くことができるようになった。それで今から今度は、JavaScript の基本的な仕組みを説明しましょう。それで次は JavaScript です。で、名前は Java ってついてますが、Java とは全く関係ありません。関係なしですね。まあ、結構誰でも使える。簡易言語です。で、最近は結構悪者にされてます。かわいそうに。だからHTML ファイルとかですね、あとメールだとか、あとは PDF ファイルとか、いろんなものに埋め込める。 埋め込めるんですね。で、埋め込めてある程度こうプログラムとして動くことができるので、実際こう悪いこともできたりする場合があるわけですね。というわけで最近悪者にちょっとされててかわいそうですけれども、まあ、使ってみるとなかなかかわいい言語です。それで、前回まで論理のことをたくさんやっていましたが、論理記号で、これ、かつですね。かつ、アンド、これは、または、オア、まあ、上下棒を書いて、出ないですね。まあ、ノットです。で、計算機のプログラムって論理の塊ですから、プログラム言語でどう書くかというのを、ちょっとまず表にしておきましょう。まあ、JavaScript を含む非常に多くのプログラム言語で同じ記法を使ってます。で、かつは、まあ、こうですね。これ。それから、または縦棒2本なんですね。それから、でないはびっくりで書きます。まあ、C から始まった記法なんですけれども、まあ、それ引き継いで今、いろんなプログラム言語で使われてます。で、この記号ね、この記号のことはギリシャ文字と並んで書くのが難しいんですけれども、これは書き順はこれから始まってこうなんですよね。こうなんですよね。で、これを何と読むかというと、アンパサンドと読みます。アンパサンドと読みます。だから、キーボードをいじってて、そこのアンパサンド押してとか言うけど、アンパサンドって通じない時が多いんですよね。あまり知らないと。だけど、今の、次の私の話を聞くと絶対忘れないと思います。だから、こう、アンパサンドと思わずに、アンパンサンドと思えばいいですね。なんか想像する代に食べたくない食べ物でしょう。アンパンに、サンドイッチというと大体定番はポテトサラダとかツナマヨなんだけど、アンパンに、ポテトサラダかツナマヨが入ってたら気持ち悪いですよね。このくらいあるともう完璧に覚えたでしょう。想像してね、想像したら完璧に覚えましたよね。というわけで、アンパサンド2つ並べたらアンドなんですね。アンド。それから縦棒の記号がコンピューターについてこんなもん何に使うんやと思うかもしれませんが、プログラム言語とかいろんなところでは、まあ、OR の意味でよく使います。というわけですね。で、JavaScript とかのちょっとプログラムを JavaScript の上。まあ、例ですね。で、例えば x イコール5と書いて、で、もし x が10かつ1と、こうだとすると、まあ、こんな風に書けば、JavaScript の例ですね。で、このイコールというのは癖物で、これは等しいではなくて、要するに右辺を 代入なんです。でこっちにもうちょっと詳しく書きましょう。一般にですね、プログラム言語では、使えます。でどんなふうに使うかというと、変数名、イコール、なんか式などという、こういう形です。だから、左辺には式は一切書けません。それから意味としては、式を、計算して計算機の世界では評価してって言いますけどね、計算して、値を代入しなさいという、そういう意味です。だからこういうふうにしか使えませんですね。でこれ以外の使い方するとエラーになります。例えば、1たす1イコール2とかこう書いたりして、これはもうエラーですね。これはエラーになっちゃいます。何も間違ったことやってないのにエラーにされます、プログラム言語では。だから、x イコール5って書いたのは、まあ、x に5を代入しなさいという、そういう意味です。いいですか。で、普通数学で言うイコールは、イコールはイコール2つ並べて、と書くことが多い。だから、これは、例えば A イコールイコール B と書いてあったら、これは A と B が等しいと等しいと真ということになります。それで、あっちのあのプログラムの続きを、解説の続きをこうしましょう。で if というのはここに何か条件書いて、でこう条件が真なら、でエルスで条件が こちらを実行、まあ、こういう形式でこう書きます。このひょろひょろっていうのはこれ中学校ですね。中学校です。これでだんだん意味が通じてきたと思いますですね。でキーボードに、これはないので、まあ、これは、こう、で書きます。 ですね。それから同じくキーボードにこんな記号はないので、この記号はこうと書きます。まあそういう決まりになってるわけですね。で、数式書くときには、括弧とか中括弧とかいろいろ使いますが、数式に使えるのは括弧だけです。で、この中括弧とか、別の意味を持ってます。だから例えば中括弧なんかはここにこう要するに処理することの一塊を表すためにこう使ってるわけですね。中括弧というのは。で大括弧も別の意味があるんですよ。というわけで、こういうふうに書きます。でこっちに戻るとだからこれは x が10以下。であるかという条件ですね。で、ここは and です。で、これは x が1以上であるかという条件ですね。で、その2つの条件が満たされたら、これ、こっちが実行されるという。そういう意味です、これは。で、まあ、document.write というのはもうこのまま決まり文句として覚えておいてほしいんですけれども、これはまあ、画面に表示という。プリントくらいにもっと簡単な命令にしておいてくれると楽なんですけれども、そうじゃなくて、document.write というやつで、まあ、画面に表示するという意味です。いいですね。まあ、これで、裏を見ると少し、わかるかな、うん、でもう一つだけ JavaScript の命令をやっといて、ちょっと画面でどんなものかこう見せることにしましょう。それでですね、もう一つね x イコールエバルプロンプト、はまあ例えばとかこんな風に書いておくと要するに利用者に、で画面には、まあ、こんな風に X、まあ、こんな感じでこんなウィンドウがポッと開いて X はと書いてここに何か入れる場所が出るわけですね。でこう3がこう書いてあります。でそこの3のところを書き直すと、好きな値を入れることができるわけですね。で入力した値が入力値が X に入ります。X に入るわけですね。いいですか。だからここに最初にから X イコール5って書いてあるとすごくバカバカしいんで、X イコールエバルって書いてやれば、まあ、入力数を入力することができるわけですね。で、このさっきの JavaScript じゃないや、さっきの HTML ファイルの中に、 まあ、そろそろ今日のところは解説はやめて見せましょうかね。続きはまた来週することにして、これをねスクリプト、エンドスラッシュスクリプトで囲ってやれば、あの実際 HTML ファイルの中に埋め込んで、実行させることができるわけですね。それで、ちょっと実際にやってみせましょう。よいしょ。まあ、ここにちょっと簡単な条件判断がこう出てますが、実際本物に本当に使われるようなソフトウェアではもうなんか気の遠くなるような条件の分岐がいっぱいあるわけですね。でそれがさらに正しく分岐 してないといけないので、非常に大変なことになります、実際の開発の世界では。それでついたかい、青いのがチッカチッカしてたらついてるね。しばらく待てばちゃんと映るでしょう。さてと、それで